いや、あのハリコのタイガーのですね、
はい、
出演した舞台を見に行ってきたんですよ。ハリコのタイガーって誰やねんという話になるんですけど、我々のね仲間内では、最も若いと思われる、
はい、
ハリコのタイガー須藤タイガーさんが、なんとですね、舞台に出るので大橋さん見に来てくださいよと去年の時点で言われてまして、去年 の、あの本当は8月に公演するはずだった舞台なんですけど、初版の事情で、今年の2月にずれ込んだということで、1月の下旬にですね、急に連絡があって、1週間ぐらい前ですわ、だからその公演のあるね、1週間ぐらい前になって、実はあの2月の1日と2日にあるので見に来てくださいという連絡がありまして、そう言われたら、やっぱりあのフットワークの軽い足軽三等兵といたしましては、行かざるを得ないなと思いましたので行ってまいりましたよ。
ああ、行ってらっしゃい。
2月の1日の土曜日にですね、その初回の公演がありまして、夜7時からということで、大阪にある大阪市内にある恵比寿町というところのですね、インディペンデントシアターセカンドというところで行われました。これが蒲田行進曲完結編銀ちゃんが行くという、あの塚浩平さんの原作のね、蒲田行進曲の舞台を学生さんたち、大阪芸術大学の学生さんを主体とした激戦サブマリンという集団のですね、公演の中にどういうわけか須藤タイガーが入り込みまして、出演するということでしたので、見に行ってまいりましたということだったんですけれども、そうなんですよ。どういう道に進みたいのかよくわからないんですけど、結局はやっぱり演劇するんやと思いながら見に行ってきたんですけどね、素直にですよ申し上げますと、ベタなダジャレになってしまいますけど、感激したんですよ。
へー、
いや本当にすごいなと素直に思いました。ものすごい若い覇気が出てました。
若い覇気ね。
そう、若者たちが出してる覇気っていうところですね。我々のね共通のお知り合いの女優さんなんですけど、勝平智子さんという方がいらっしゃいますが、勝平さんに一度聞いたことがあるんですよ。勝平さんが、見る側で見る側になった時に残念な舞台ってどんな舞台なんですかって伺ったことがありまして、一度、で勝平さん一つ品を作られてからおっしゃったことがありまして、覇気の出てない舞台は残念に思いますねっておっしゃったんですね。下手くそでもいいから、覇気のある舞台はまた次お客さん見に来てくれるはずだと。で覇気のない舞台というのは、演劇なんてこんなものかってお客さん思ってしまって、次がないと。それがすごい残念なので、やっぱりあの覇気のない舞台は残念だなと。
なるほどね。
いうことをおっしゃってたんですけど、その須藤さんが出演された今回の舞台については、ものすごい覇気が出てたので、よかったなと思いながら見ておったわけなんですけれども、
よかったじゃないですか。
やっぱりようできるなと思いまして、大したもんだなと、本当に素直に思いました。
なるほどね。
やっぱりね、お金を取るっていうことで、お金を取るにあったらやっぱりこれぐらい稽古しないといけないんだろうなっていうような感じの舞台でしたよ。
なるほど。
松村邦弘さんがモノマネされるところの貴乃花な親方のですね、セリフを借りると、稽古稽古の毎日で、女房も稽古ですけどっていうところになりますわ、きっと。
出た。もうなんかね、最近ちょっとあれですよ、ダジャレを目指してるでしょ。ダジャレを、ちょっと小刻みですね、挟んでくるのは。
そうですか。とはいえ本当に稽古は裏切らないんだなっていうことはよく思いました。でもそれどんな仕事でも同じになると思うんですけど、普段の日々の研鑽というところが練習は裏切らないんだなっていうのは本当によく思いましたよ。やっぱりその舞台を見ててもね。
松井秀喜選手も言ってましたからね。
そうですか。
稽古しかないって言って、
やっぱり
練習しかないんだと、うまくなるためにはと。
本当にその普段やってることが本番で出るというところですからね。そういう意味でも本当に繰り返しになりますけど、その覇気とともによく稽古してきたんだろうなっていうのが出てました。やっぱりもう彼も 今年で22歳。
まあもうおっさんですね。
そういい年ですよ。我々会った時まだ高校生でしたからね。う
ん、まだ子供でしたからね。
17とかだったんですけど、
うん、
気がつけばもう22歳ということで。
ああおっさんやわ。
ほんまに知らん間に大人の階段登ってるんですよ。
うん、
階段落ちの話でしたけど
ちょっと誰かおれへんかなここに本当に。まああれやねんけど、僕ね呼んでもらってないんで、ね、なんやろね、僕呼んでもらえへんキャラ本当に。
そんなことはないと思いますけど、でなんで私のところだけにねその連絡が来たのかっていうところですけどね、う
ん、大橋さんに言うたら俺も来ると思ったのか、俺腰銀着か、うん、ちゃおしまあね、
はい、
うん、行きたかったけど、まあ、まあ俺もタイミングが合えんかったから行けなかったですけどね。
そうそう、うん、だからこれ我々のこの収録が実は2月の2日に行ってるんですけど、
うん、
今もこの収録をしているこの時間帯にその2回目の公演がされてるはずなんですよ。
はいはいはい、
そうお昼の公演で、
うん、
2月2日の13時からっていうふうに告知が出てましたので、でその13時からの公演が、2時間10分なので3時10分に終わって、でその次17時から最終の3回目の公演があるみたいなんですけど、だからもう2日間で3公演ですか、
うん、
やっぱ若いからできるのかなって思いながらね。
よう覚えたねセリフ。
そう本当によく覚えてた、
ね、うん、
まあやっぱりね、なんでしょうか、その噛んでしまうところは仕方がないと思うんですけど、ただそれでもものすごいね量のセリフを、まあ、その出てくる演者の皆さんがお話しするんですけど、須藤君もよくあんだけ覚えられたなと思ったと同時に、まあ、縦の練習もしてたから、うん、
はい、
縦もうまく切り返し合ってましたよ。
へー。
ただ私が見たその1回目の公演の分で言うと、
はい、
最後のカーテンコールでみんな出てきた時に、
うん、
まあ、ちょっとちらっと踊ってたんですけど、
はい、
若干投げやりな踊りになってましたね。
ああ。
くたびれて
た。
くたびれてたんやと思
います。賢者モード出た。
賢者モードになってました。
あかんよ賢者モード出したら本当にそんなとこで出したらあかんやろ。
周りの人たちが割合に切れ味よく踊ってる中で、彼だけ端っこの方で、上手の方でなんかちょっと若干投げやりな感じの踊りになってたので、
すぐ賢者モードあるからな彼うん、まあ、あかんでちょっと
またまた飲みに連れてってあげましょう本当に、うん、いや今回のことはねお話を聞いてみたいなと思いました。
ああ、
ぜひお願いしますということを、うん、須藤さんにお伝えしたいなと
思いまし
た
ね。まあ聞いてないやろけどねこれ
個別に連絡します。
はい、
行きましょうか。
はい、
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。2014年2月9日日曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の大気フォーチュン、大気フォーチュンももう21歳、大橋です。
ダジャレから大生まれになりましたか。生まれ変わりましたね。
はい、
あれがですね、洗い場をの速さはまあ花見、俺に勝てるやつは俺だけだ、大地学です。
はい、
はい、
というわけで始まりました、はい、2014年2月9日日曜日の大魔王はお年頃、2014年最初の配信なんですけれども、
はいはいはいはい、はい、
今日は何のお話をするんですか。大地学、
今日はね、まあ、2014年
はい
何にしようかっていうことからね、
うん、
ちょっと、はい、いろいろ年末にも言いましたけど、
うんうん、
今年のね一つね僕ワンドリームをねちょっとね明確にしたんでね、
はい、
それちょっと言いたいなと思って、ワンドリームですよ。
ワンドリーム、
ワンドリーム、ワンチャンスです。
はい、一つの部屋はワンチャンスで、
はい、今年ねスカイダイビングしたいんです。
スカイダイビング、
はい、
はい、
スカイダイビングしたいんで、
はい、
します。
はい、はい、宣言してしまいましたけども、
ええ、
飛びますか。
飛びたいです。
飛びます、飛びます、
はい、できた動画も収めたいぐらいです。
あ、そうですか、
はい、
はあ、急に突飛もないことを言い出しますけど大丈夫ですか。
うん、
今本当にびっくりしてしまいましたけど
そうなんや、
はい、
いやずっとしたいなしたいなってずっと昔から思ってるんですよ。
はい、
はい、 高いとこ別に怖くないんで、
はい、
でタンデムっていう、
はい、
後ろにインストラクターついてっていう、やつは誰でもできますし、
はい、
まあ、海外に国内でもできるんですけど、予算的にもそんなにね、はい、高くない、
は
い、
うんうん、
だからしたいなと思ってて、はい、今年はしようと思ってます。一人でも行きます。
あ、一人でも、
はい、
タンデム飛行やりますか、
ええ、
なるほど。
できたらタンデムじゃなくて一人で飛べるぐらいになりたいなと思ってますけど、この先、はい、
あのね、パラシュートがバッと開いてあの上にガーってなる瞬間とか、あの、はい、テレビとかでも見ますけど、あれをされたいということですよね。
そうそうそうそう。
わほー、そうですか、はい、場所はその海外国内というお話がありましたけど、じゃ あのどちらで、
どこがええかな、やっぱ海外の方がええかなと思ってるんですけどね、
はい、
どっちみち空飛ぶんやったらね、
どっちみち飛ぶのであれば、
すごく天候のいいというか、
はい、
とこでしたいから、
はい、
ハワイかサイパンかグアムぐらいでしたいなと思ってます。
なるほど。
国内やってきたら、まあ、沖縄ぐらいしかやってなかった、沖縄北海道ぐらいしかやってなかったかな、
まあ、あの土地の広いところでなかったらね、と思いますけども、う
ん、やりたいなと思ってます。
あ、そうですか。
まあ、ちょっと短すぎる、手短すぎるんで、
はい、
ちょっと足伸ばして、
はい、
もうアメリカ本国とか、
はい、
オーストラリアとか、
うん、
なんかいろいろ空飛びたいですね。いろんな世界の空飛びたいですね。
あ、そうですか。
自分は飛べないから、
あ、
いろんな意味で、
はい、はい、あ、そうですか、
はい、
飛べない自分を何とか飛ばしたいと。
そうですね。
いうところでワンドリームワンチャンス、
うん、
今年はスカイダイビング、そのタンデム飛行を目指される第一画伯ですけれども、
はいはいはい、
スカイダイビングの話ですか今日は。
そうですね。
なるほど、まあ、
スカイダイビングの話なんですよ今日は。
そうですか、
はい、あれね、どうやってね、あれなんですかね、誰が始めたんですかね最初ね。
あ、まあそれはね、空を飛ぶっていうことについて言うと、うん、だってあのウィルバーとオービルのライト兄弟が1900何年ですか、4年7年か、あの20世紀入ってからでしょ飛んだの、それからであることはまあ間違いないというか、あんなことをね、
そうですね、
まあ、それまではなんかあのあそこから飛ぼうということはないでしょう、崖から落ちるぐらいしかなかったと思うんで、
うん、
スキージャンプとかの方が早いのか遅いのか分かんないですけど、
はい、
まあでも何にせよ飛行機ができてからの話だと思いますけどね。
そうですね。どうやって何、未だに何、どうやって飛んでるかわからない飛行機なんですけども。
はい。
はい。でね、初日、初日の2月、1月初場所のね、初日の話なんですけど、
はい。
ちょっと前振り長すぎて、ちょっと変わるあれがちょっとわからなくなってしまったんですよね。
はい。
はい、正面の解説者、はい、北野富士さん、
はい、
あ、相撲の話ですよ。
相撲ね、
スカイダイビングから、
はい、
やっと地上に降りてきて、
はい、
両国国技館ですか、
はい、
に、前に降りたっていうことですよ。
はい、
はい、で実況が白崎さん、
はい、
で向こう正面が舞の海さん、
はい、
東西が佐藤さん美和さんね、
はい、
はい、初日、
うん、
今場所何期待してました、大橋さん。
今場所はね、
うん、
まあ、もちろん稀勢の里関なんですよ、
うん、
やっぱり先場所のね、
うん、
まあ、だから11月場所の13勝2敗、
うん、
でまあ両横綱を破ってっていうところで、
うん、
まあ、北の海理事長もですよ、まあ、今場所の成績以下によってはっていうことをおっしゃってましたので、
うん、
それはもちろん期待してたのは稀勢の里関です
ね、
うん、
みんなそうだったでしょう、
はい、
はい、忘れもしないね、
うん、
1年ちょい前の、
はい、
大橋さんが僕の動画撮ってくれた時に、大橋さんが、
はい
は
い、
誰に期待しますかって、稀勢の里って言うたのかな、これはもう予言やと思って、ね、
はいはいはいはい、
叶うんちゃうかと思ったけどね、
うんうんうん、
ということで初日の成績はね、
はい
はい、いきなり負けちゃいましたねなんだこりゃと思いましたよ僕。まあそれおいおい話しますけど、
はい、
まあ取り組みで一番気になった文化言ってきますよ。
はい、どうぞ。
はい、極州法 VS、
はい、
千代大鳥、
はいはい、
この千代大鳥って兄弟力士でね、
はいはい、
まだお兄さんが、
うん、
まあ、十両にいるんですけども、
はい、
今場所初、
はい、
幕内で、
はい、
力士で登場したわけなんですけども、
先
場所で十両優勝して出てきたんですけど、
はい、
極州法がね、前のとこをね切ってね、
はい、
大流血してね、
はいはい、
千代鳥のこう胸の部分がね血まみれになってたっていうね。
はいはいはいはい、はい、
でお客さんがおー言って、
はい、
だえーじゃなくて おおはっはっはって笑ってるからね、いや笑い事ちゃうでって思いながら、
はい、
でまあ負けたんですけども、そういっぱい切ったなっていう話ですね、
うんうん、
で次あの松鳳山と極天鳳、
はい、
松鳳山勝ちました、
はいはい
はい、でね松鳳山って結構なんていうかな仏頂面っていう点かな、
はい、
ちょっと厳しい顔してるんですけども、うん、普段はすごい温和な顔してるんですよって、はいはい、白崎さん、はい、アナウンサーがね、
はい、
言ったらね、へえ見たことないねあでもこうやって見ると男前だねって言ったんですよ、
はい、
で白崎さんがいやそうですけど、まあ、北の富士さんもね男前でって言われてますしって言った瞬間10秒ぐらいシーンってやつえそれ言うとあかんかったんってなんでなんでって思っていや今褒められたんですよ北の富士さんと、もういらんこと言うなみたいな感じでシーンってやつしもた、ね、誰も何も物言えへんかった
怖いわ
さ次の取り組みですけどみたいになってくる
はい、
でね、北の富士さんが一番最悪の形は、
うん、
その北の富士さんと豊ノ島で、
はい、
こう、もろ差しの対戦になることやって言ってたんですよ、
はい、
その通りになってしまって、
うん、
で負けちゃったと。
そう、
うん、
この取り組みは私も、まあ、見てたんですけど、
うん、
豊ノ島関が、まあ、なんかちょっとやってやろうっていうか、雰囲気はあったんですよね、
うん、
で豊ノ島関のその取り組み前のインタビューで、で、まあ、初日私以外の全勝でみたいな話をされてて、あこれはちょっと何かやるんじゃないかなと、いうことをね思ってたら案の定という感じでございましたけれども、
まあだから苦手としてた力士でもあるからね言っても
やっぱりなんか体の動きが硬いなっていうのをね、
うん、
顔の表情からも見受けられましたし、
うん、そうなんですね、
やっぱり生真面目さが出たんだろうなと思いましたけどね、
うん、なんか先場所までのなんかこうゆったりとした感じもなかったし、
うん
うん、なんか貫禄がなかったね。
そう大きな体してるんだから、うん、もっとなんか腰を据えてドンと構えてりゃいいのにって思うんですけど、
うん、
なんか肝心なところでいつもはなんか腰高な感じになったり体が硬い感じが見えたりとか、うん、表情も硬いしっていうところはありますね。
まだちょっと体調も万全じゃなかったんじゃないかなとも思うけどね、まあ、でもそれでも負けてしまったら残念やなと思いながら、
はい、
まあ翌日がどうなるかなって期待して、
はいはい、
まあ、見てたわけなんですよ、まあ、白鵬は勝ったし、
はい、
安泰やなと、
はい、
で5日目、
はい、5日目、はい、
5日目飛びますよ、
はい、
正面北の富士さん、
はい、
実況太田アナウンサー、
はい、
向こう正面は大山さん、
大山さん、
うん、大飛、
はい、
元大飛、
ほう、
大きく飛ぶっていうか、
はい、
で東西が刈谷さん、
うん、
でね、この日は珍しくね北の富士さんね最近沖の海をねえらく褒めるんですよ。そうよかったねとか、今日の相撲よかったねと、うん、まあいい形になってたねとかって。
弟子筋にはね厳しいことで おなじみ、まあ、八角部屋ですから、
うん、
沖の海、まあ本当に弟子弟子の、まあ、孫弟子ですよ、
うん、
それに対して優しいことを投げかけてました。
そうそうそうそう、大体北の富士さんが期待したら大体あかんなんねんでね、稀勢の里と、
はい、
今日 この5日目は大山やったんですけど、
そうですね、
この時にまた通行の2杯目、
そう、
はい、
ちょっと初日戻っちゃいますけど、うん、北の富士さんが、まあ今年期待してるのは大山っておっしゃってましたから、体大きいですしね、
うんうん、
ブルガリアのね、
うん、
まあ、二号力士ですよ、
はい、
に対して期待されてるんだなということは思ってたんですけど、その、青山が稀勢の恩を打ち負かしてしまったと。
そうなんです、
いうことですね、
まあ、痛かったね、
うん、
痛いね、
痛い、
たわいもない負け方してましたけど、
はい、
はい、まあ、でも2敗やと、
うん、
あ、これは13勝2敗で優勝するんちゃうかと、
はい、
画伯センサービビって言ったんですけども、
はい、
で大橋さん即 LINE 打ったんですけども、
はい、ええ
中日ですわ、
はい、
8日目、
8日目、
正面北の富士さん、
はい、
実況三瓶アナウンサー、
はい、
向こう正面千賀の浦さん、
はい、
元増田山ね、
はいはい、
東西吉田佐藤ということでね、稀勢の里対栃王山、
はい、
カルちゃんですよ、
カルちゃん、
はい、カルちゃんにの栃王山ですよ、栃王、
はい、
山も今日調子良かったですかね。
そうですね、
でこの時にまた負けちゃって、
はい、
苦手としてるからかもしれへんけども、
はい、
これでも綱取り絶望的やと、
はい、
いうことになっちゃいましたね。
はい、 まあ中日までに参拝ということは、うん、まあやっぱりもうっていうねことになっちゃいますよね、
うん、もうリセットせなあかんなっていう感じでしたけど、はい、まあでも10勝11勝3敗12勝3敗ぐらいでだったら、まあまだ次の場所、
はい、
優勝その次の次の場所いい感じになるんちゃうかと思ったんですよ、
はい、
まあ先場所も言うてましたけども、うん、3月場所に優勝したあの横綱稀勢の里は見えるんちゃうって言って、
はいはい、
言うてたのに、はい、見えへんようになったと、まあ、はい、3月場所も行くかどうか迷ういけど、はい、まあ行きますけどね、
はいはい、
行きますけどね、
はい、
まあ、予想も外れて、
はい、
綱取りも絶望的になって、
うん、
あもうあ何も面白ないわと、
うん、
思ってたんですけどもね、まあ遠藤頑張ってましたから、
はい、
遠藤がねあのまだ入門して1年経ってないって言ってましたね、はい、がなんとねもうここまで、ね、ですごく頑張って奮闘して、
はい、
ねすごい感じになってましたよ。もしかして曲げの言われへん大井町の言われへん横綱生まれるんちゃうかって言われてるぐらいの、
はい、
勢いで勝ってますけども、はい、どう思います遠藤のことについて。
まあやっぱりねセンスがあるんでしょうね、
うん、
あの横はありますけど若干高さが足らないかなと思って見てるんですけど、
はいはいはい、
でもそれでもなんか相撲の取り口とかを見てると、非常にまあセンスがある上手い力士だなというところを思いますけれども、
お兄ちゃん以来ちゃうかなと思ってるんですけどね。
あなるほど、
若
の花、うん、
若の花以来の上手さ、
うん、
センスがあるなと思ってるんですよ、
はい
はい、だから遠藤にも期待しながらね、
はい、
このぐらいの時点でですよ、
はい、
あの稀勢の里の期待から遠藤の期待に変わっちゃいましたね、
はい、
ね、
まあしょうがないですね、それも致し方がないと思います、
うん、まあでもそれがね相撲のまあ面白いところでもありますし、
はい、
まあ、連日満員御礼札止めということでね、
はい、
人も容器入ってるわけですから、頑張っていただかないといけないということで、
はい、
次12日目ですよ。
12日目、
はい、
えらい飛びましたけども、
これはまあ北の富士さんを追っかけてるんで北の富士さんの正面の時しか僕は言わないです、
はい、まあしょうがない、
正面北の富士さんね、
はい、
実況刈谷さん、
はい、
で向こう正面北陣さん、
はい、
元麒麟寺ですね、
麒麟寺、
ちょっと、はいはい、ちょっとあのふにゃふしゃふしゃっていう、
で
東西が佐藤さん船岡さん、
はい、
はい、北の里負けちゃいました琴欧州に。
そうですね、
まあ、琴欧州も大関復活かかってたから必死やったんですけども、
はい、
まあちょっとなダメでしたねこの時点で。
まあしょうがないですね、
はい、でちょっとこけて、
はい、
親指立ててみたいな、
はい、
足の親指ちょっと怪我したみたいな感じでね、
はい、
あの痛がってましたし、
はい、
大丈夫かなって言ってて言ってたんですけどね、まあ、北の富士さんもうん、まあ、大丈夫かなみたいな感じでもう完全に無関心になってましたからね、
はい、
で放送終了するときにそれではお伝えしましたってときにあの正面解説は北の富士勝明さんでした、どうもありがとうございましたって言った、どうもありがとうございますみたいな感じで言うねんけど、
はい、
この時なんか知らんけど北の富士さんが失礼しましたどうもって言ったんですよなんかすんごいやる気なかったどうしたんかなと思って、もう二日酔いまたって思ったんですけど、なんかどうやら、
はい、
次の千秋楽の時に、
はい、うん、
鼻くすぐす言ってたんで、
はい、
あ風邪ひいたんやと思ってまあ、あの体調がねあのすごく出すぎ大体、
まあまあね、
まあそれはしゃあないねんけど、
はい、
で千秋楽ですね、
はい、
この風邪ひいた向こうあの正面解説北の富士さんね、
はい、
で実況藤井さん、
はい、
向こう正面前の海さん、
はい、
東西刈谷さんっていうね、
ああ
これはもう黄金ですね、
黄金の布陣ですよ、
はい、
本当に
稀勢の里休場、
はい、
ああと思いましたけどね。
そうですね、
うん、
先ほどお話のあった12日目の琴欧州戦で右足の親指を、
はい、
まあ、靭帯損傷ということで痛めてしまいまして、まあ、それからあの13日目14日目と連敗して、
はい、
まあ、あの挙句の果てにというか、
そうそう、
千秋楽楽日については休場してしまった、
うん、
不戦敗になっちゃったというところでしたね。
ね、
うん、
まあしゃあないねんけどね、
うん、
しゃあないけど、まあまあ来場所頑張ってもらうしかないなと思いましたね、
はい、
まあこれで西の大関になっちゃうわけなんですけども、
そう、まあそれどころかですよ、稀勢の里関は7勝8敗ということで負け越してしまいましたので、
はい、カド番か、
そう、綱取りから一点カド番です。
すごいな、
えらいことですよこれ、またね、
うん、やっぱりあの間は展開に進むっていうだけありますね、
間は展開に進むね、
うん、
そうですね、
だからもうその時一瞬一瞬、
うん、
切な切なに、
はい、
頑張らなあかんってことですよ。
それはもうそうですよ、は
い、まあ、いい加減な気持ち取り組んでたら あかんと、因果応報やということですよね、
うん、因果応報な感じですわ、うん、何でも、
はい、ということです、
はい、
でまああのここの千秋楽、まあ、稀勢の里と稀勢の見られへんからね、はい、まあとりあえず遠藤と、誰見ようかなと思ったんですけど、まあ、後藤州が勝ち越しかかってたやったかな、後藤州が勝ち越した、
そう14日目で勝ち越してました、う
ん、まあ、9勝ぐらいしてなんとか頑張ろうと思ったけど、まあ、10勝戦と大関に返り咲かれへんかったんで、
はい、そうですね、
まあ無理やったんやけど、この時豪栄道やったんですね、はい、で豪栄道が勝ち越しかかってたんや、
そうですね、
で、あの はたき倒ししたんよね、
はい、
後藤州に対してバシンと、はいはいはい、ほんでこけて帰る時になんか口動いてたと、はい、前の海さんが、
はい、
あのこの時後藤州なんか口動いてましたね、何か言ってましたよって言って言うたら、北の富士さんが卑怯者って言ったんじゃない、卑怯者, , 笑いながらね、
はい、
うん、前の海さん出た、
はい、
あんたあのこの部屋のコーチしてんだからあんたの責任はないかって言った、え、一人で終わったないか、
あ、そうね、あの、うん、佐渡ヶ嶽部屋のコーチをされてるんですよね、
あの境川部屋、
ああ、まあ、間違えた、うん、あ、境川部屋、
境川部屋、
そうそう、
豪栄道の方だから注意してて、
間違えた、
大関目指そうとしてるね、
はい、
人間がそんな勝ち方したらあかんって勝ち越しかかってるから言うて、そんなことをしたらあかんと、
はい、
後藤衆は正々堂々正面から突っ込んでいって当たろうとしてるのに、はたき込んで、
はい、
倒してしまった感じでしょ、
はい、
まあ、それ倒れる後藤衆も悪いねんけども、うん、ぶつかっていかなっていう、
はい、
うん、あの卑怯なあまり盛んっていうことを、
はい、
まあ代弁してたわけですね、
はい、
でそれの責任が前の上さんにあるって、
うん、
ないわないないわね、それ
ないそれはない
それは考え方やからね、
はい、
うん、まあでもそういう勝ち方する人はすごく多いんですよ、
うん、
あの最終日とか勝ち越しかかってる時とかになんかそういうせこい手で勝つっていうね、まあ、なんかそういうのって期待裏切られてるなって僕の相撲ファンとしては思います、
は
い、
まあそらね、
うん、
見る側としてはやっぱりあの力士同士の本当にあの力のぶつかり合いっていうのを見たいなって思うところが気持ちとしてはありますので、なんかやっぱりあの変化するとか、
はい、
あのかわすとかっていうのはあんまりね、
うん、
見たくないというか上位同士の争いならばなおのことなんですよね、
ですよね、
うん、
大関ですからね、言うても大関と関脇ですからね、関脇同士か、
そう今はね、
うん、
そう、ただやっぱりあの今ほどもそのおっしゃいました大関関脇って豪栄道にしても小道州にしても長く上位で張ってる人たちなので、
うん、
やっぱりそのあたりはね、あの勘案していただいて、
そうですよ、
ぶつかって勝負をしてほしいなと思うところはありますね、
うん、残念ながらね、
はい、
もうちょっとあかんかったなって思ってました、
はい、
でこの優勝ですよ、優勝決定戦までもつれ込んだと隔離はすごかったんですよね、まあ、13勝全部勝ってる白鵬、横綱白鵬と、
はい、
12勝1敗ん12勝1敗
13勝1敗の鶴竜と14戦勝ちっぱなしの白鵬ですね、
あ、そっかそっか、
はい、
やってそこでね優勝決定戦あるかどうかっていうことに、はい、みんなここで目線変わっていくんですよね、
そうですね、
もうこの時遠藤も関東賞決まってましたよね、
はい、
で北の富士さんと前の海さんの会話です、
うん、
はい、前の海さんはいやこれひょっとして鶴竜は優勝決定戦じゃなくてこの優勝決定戦行く前のこの決まりのとこは有利かもしれないですねとか言って、
はい、
ああそうですかって藤さん見てて、
うん、
と言いますとって言ってな、いやもうこれはガンって当たっていってなんか一発やれそうな気がしますねとか言って、どう思いますか北の富士さんみたいな、うーん、いやー無理だろないよそれ、やっぱりこのやっぱりね、でも核北を買ってほしいっていうみんな気持ちあるでしょうけど、あるけどね全勝でねと言って、いやでも鶴竜も頑張ってほしいけどまあ無理やろねって言ってたんですよのこの話が出せへんけどんだら優勝決定戦もつり込んで、
はい、
白鵬負けて、
はい、
うまいことなんかあのもろ差しみたいになって、
うんうんうん、
グググって振って最後ねガブって、
はい、
まあ倒せましたけども、
はい、
北の富士さん言うこと全部反対になってるよ今場所って思って、あかんあかん言うたらってもう いや、そういった解説のね、意味ないんであれなんですけども、うん、名解説でもありますから、
はい、
いいんですけども、でその時優勝決定戦で、こりゃ北の富士さん、こりゃひょっとしたらあるかもしれないねって言ったら負けましたね。はい、優勝白鵬です。
はい、もう全部裏目裏目に出てしまいましたと、
うん、
まあ予言も外れてしまうっていう感じでございましたが、
はい、
まあ結局はね、
うん、
白鵬関が
そうなんですよ、
本割では負けてしまいましたが、
うん、
優勝決定戦では横綱の意地を見せられまして、
はい、うん、しましたね、
通算28回目の幕の内最高優勝を決められたという結末でしたね、
うん、まだまだ続くねこれね、
これはやっぱり、32回を超えてしまいますね、
うん、超えるね、完全に超えるね、
やっぱり、
他
の周りの力士が本当の意味で相対することができないですからね、今ね、
そうですね、もうみんなだから成績良かったって、勝ち越しギリ勝ち越しとか、
はい、
うん、まあ、やや負け越しとかっていう人ばっかりでしょ、
そう、
うん、それ抜きに出てるのがやっぱり遠藤で11勝4敗、
はい、
うん、これは絶対に賞賛に値するし、
はい、
大関とね、
うん、
やって小投手に勝ってるし、
そう、まあまあ今関脇ですけど、元大関の、
うん、初の大関戦区までだった琴奨菊ね、
はい、
今日頑張ったけど、まああれやったけども、
はい、
まあ、最後の試合もうちょっとね取りこぼしみたいな感じあるけど、
まあ、あの全体を通してみると11勝4敗ということで、
うん、
遠藤関については関東賞初の3勝受賞ということになりましたので、まさに本当に完投されてたと思いますしね、
うん、まあ、新幹線ボーイですよ完全に、
うん、
もう
新幹線ボーイね、
はい、でね、まあ、振り返りますけどね、
はい、
全体的に覇気がない人が多い、まあ、さっきもあの大橋さん舞台の話してましたけども、はい、あの何でしたっけ、あの顎、須藤顎、顎出てるよ、
そう、須藤顎出てる張り子のタイガー、
うん、しゃくれ、
しゃくれ、
うん、が、あの、まあ、覇気があったっていうね、はい、言う、よかったっていうけど、やっぱり覇気がなかった、稀勢の里がなかったなと、
はい、
いうふうに思いますし、
うん、
まあ、その最後にね、あの勝ち越しかかってるから言って、はたき込んだ豪栄道も、まあ、言うたら、覇気ない人の一人やし、
うん、
まあ、琴欧州、一人で頑張ってたみたいな感じになってましたからね、まあ、大関復帰したかったやろし、
それはね、
うん、
やっぱ思いとしてあったでしょ
う、まあ、これから一からですからね、
うん、
まあ、こうやってリセットされて、もう一遍大関になった人って誰かいましたよね。
誰かいましたっけ、あのその特例のね10勝5敗でっていうので、うん、2回返り咲いたっていうのは栃東がそうだったと思うんですけど、でも1回落ちて上がった人って私は記憶にある限りはないですね、
ないですかね、いや難しいね、まあ大体ここで引退する人多いねんけど、
そう、あの取り続けてもっていう感じになっちゃうんで、うん、でもそれでもね、
うん、
やっぱりあの、ま、でも本当にあの琴欧州関はよく勝ち越したし、
うん、
あのま、これからも頑張ってほしいなと思いますよ。
ですね、
うん、
まあ、ちょっと頑張ってほしいですね、日本人になるんやったら、
そう、
ね、
日本人になられる、
なるんやったらね、
カロヤンの名前のままなるらしいですけど、
カロヤンね、
はい、
まあ、もう気配グロスしか思いつけへんねえ、まあ、ほんで今回ね、
はい、
またね、こっちの正面の審判長がね、
はい、
僕の好きな離れ駒さんや、うん、元離れ駒さんやったら、はい、絶対怒りまくってるっていうような、あの呼吸が合わない、
はい、
あの試合が目立ったわけなんですよ、
はい、
で千秋楽でも誰だっけな、最初の方やから
幕内海の
シャッター、藤東ぐら
い
やったかな、はい、なんか2回ぐらい合わんくて、鏡王か、
はい、
鏡王と増野山の時か、
ほう、
うん、ちょうどあの鏡山さんがおったから、
はい、
あのちょっと太い、
はい、
なんか幹部みたいな人、
幹部みたいな人、う
ん、なんかの組織の構成員の幹部みたいな人ね、目がけてて、ちょっとどうしてお前やれよお前とかって言って、めっちゃ怒ってましたから、ちゃんと相手見てよお前、動きましたね、あれ怒ってるし映すのどうかなと思うんですけどね、カメラで、
いやもうでもそれはもう映さざるを得ないと思いますよ、
うんうん、
もうあの見る側としても、
はい、
あ、そうですわって思いますもん、
うん、
うん、
こうやってね、そういうシーンが多かったって言うんですよ、
はい、
この時だからあれですよ、行事の話にこのままスルーッとスライドしていきますけども、
はい、
これ木村明次郎ですよ、
木村明次郎、
はい、
はい、
まだって言ってましたからね、
まだ
まだちょっとね、あの背の高い声の太い人なんですよ、
はい、
あの人みたい、 久之助にちょっと似てる感じ。
はい、
はい、木村久之助にちょっと似てる。でね、あの幕内の一番下誰なんやって行事って言って、木村、あの式守金太夫さんがね、あの次の代になって下になっとるわけなんですけども、はいはい、出てきへんかったなと思って、
はい、
うん、
式守金太夫、はい、うん、
なんか重量と最後やから少ないから、うん、番が少ないから多分なかったんかなと思いますけども、
はい、
はい、っていう感じでね、でしたよ。
でしたか。
ええ、うん、あとなんだっけな、なんか言おうとしたこと忘れちゃったな。あ、そうそう、十両優勝、はい、あの優勝とかあるじゃないですか、
ね、
優勝の時にその一番最初に言いました千代大鳥のお兄ちゃん、はい、千代丸が優勝しまして十両、はい、で兄弟でその続いて優勝するっていうのは初らしいです。
あ、なるほど。
歴代初で、はい、でこれで言ったらね、幕内力士、兄弟力士がね、はい、何年かぶりに復活するわけですから、
はい、
これ楽しみやなと思ってるんですけどもね、うんうん、まあすっごい笑ってましたよ、ね、優勝して、
はい、
やっぱ笑ってました。
まあそら嬉しいでしょう、
はい、最初すごい険しい顔してたけど、何回も同じこと言ってね、
はい、
これ幕の内のってなんか3回ぐらい同じこと言いながら、
はい、
なんで3回言うたみたいな突っ込まれる感じ言うてました、緊張してね、
はい、
最後ではもうニカって笑ってましたからね、
そりゃやっぱ嬉しいでしょうね。そうか、お兄ちゃんが後からですけれども、
はい、
千代大鳥とともに千代丸千代大鳥兄弟が、
はい、
来場所は、
ええ、
まあまあ幕の内で兄弟力士として頑張るというところで、
うん、
まあね、ここの絵親方ですよ、
はいはいはい、
ここの上部屋ね、
うん、
まあ何だ言いながらそういう風に力士を育てられてきているんだろうなという風に思いますね、
うん、いいんですよ調子がね、
まあ、今回千代大龍あまりよろしくなかったですけど、結局まあだから幕の内に3人構えるということになりますからね、
うんうんうん、
そう思うとやっぱりまあまた北の富士さんが弟子筋にどういう風なコメントを発せられるのか、はい、というのは気になるところでありますけども、
なかなかねもう最後の方やったらもう、うん、誰やったかな、
うん、
よう稽古に来てるって、
はい、
誰のこと言ったんかな、ここの八角部屋に、
はい、
誰か幕内力士ちょっと忘れましたけども、うん、よう稽古に来てると、
はい、
でも迎える方のやつがやる気ないからって言ってましたからね。
うわー、厳しいな、沖
の海のことね、
厳しいな、うん、まあまあまあそれだけ期待してるということだと思いますけどね、
うん、
やっぱり沖ノ海関も今場所7勝8敗だったので、
うん、
まあまあ前頭筆頭だったから厳しいところはあったのだとは思いますけれども、やっぱりもう早く三役に定着してというところがあるんでしょうね、きっと。
ですよ。
そう、まあその千代大龍、先ほども名前の出た千代大龍も前頭2枚目で4勝11敗だったので、
うん、
彼もやっぱりそのセンスとかを思うと、まあ弟子筋ということもあるかと思いますけれども、
うん、
歯がゆいところはあるでしょうね。
ですね。
彼もやっぱり三役に早く定着してほしいというところだと思いますわ、
うん、
北の富士さんにとっては。
ほんまですよ。
な
かなかね、ここ前頭
はい
ヒットになってきて、
はい、
ここを打ち破る人はなかなか出てこないんで、
そう、
早く出てきてほしいなと思いますけども、
難しい。そう、1枚目2枚目にいやまあ3枚目ぐらいまでかないてる人たちってやっぱ厳しいんでしょうね、
うん、
勢いなんかも2枚目で結局6勝9敗だったっていうところで、
はい、
やっぱりどうしても上位に当たるともう一つ力が出し切れないというところが見えましたからね、
うん、
ただでも今回は勢い関はそう琴奨菊関に勝ってるからやっと初めて大関に勝てたっていうことでね、
うん、
まあ、その取り組みの後で話をしてましたけれども、まあ、やっぱりこの辺りが早く今上にいてる三役、まあ、もっともっと言えば横綱をね脅かすような存在にならないといけないんだと、うん、
それが遠藤がちょっとガーンと上がるんで、
うん、
3月場所はそのねやっぱり遠藤見ましょうね。
そこがやっぱり楽しみですか、そうです
ね、まだ言えないですから曲げも
そうですね、
曲げを言ってくれぬかって言えないですから、世の曲げを言ってくれぬか言えないですからね、なかなか。だからそう言えるようにってもあれ2年半3年ぐらいかかるんでしょ。
だって随分髪の毛伸ばさないといけないですよあれ、
うん、
本当に。
だから北の富士さんが言うとあと2年ぐらいかかるんじゃないって言ったけど、
うん、
うん、ちょっとしたちょぼんとした眉やったらちょっと言えるかもしれんけどって言って、
うん
うんうん、
まだだって本当に一般人の男性のちょっと髪の毛が長い、うん ミュージシャンみたいな感じになってるぐらいなんで、
はい、
もう本当にあの言えるまではもうちょっと時間かかるんでしょうね。
まあ、長州力みたいな感じになってますけど
確かに、うん、
長州無力になったらダメですよ、はい、無力。じゃあ相撲はそんなもんですか。大橋さん振り返ります。
いやもうあの大体白鵬関が28回目の優勝したということも言ってしまいましたし、
うんうんうん、
まあ、あの春馬富士関がね、右足の靭帯損傷ということで、
はい、
結局もう場所前から休場で全休は初めてだったということでね、そこであのちょっと残念だったなって思ったぐらいでしょうか。
怪我しないようにするためにやっぱり練習しかないってことですね。
やっぱ稽古の毎日で、
そうですね、
女房も稽古ですけど
稽古さん
そんなもんですか。
はい、
後半に続くよ。